今日お読みする聖書箇所は、新約聖書のコリント人への手紙第2の1章3節から11節になります。新改訳聖書の355ページになります。コリント人への手紙第2、1章の3節から11節です。それではお読みします。私たちの父なる神と、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなったためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。以上の聖書箇所より、慰めに満ちた神と題して、伊藤道夫牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。10月の第4聖日の礼拝にようこそおいでくださいました。秋も深まり、なんか時々なんか私最近すごく寒がり屋になってしまいまして、真冬のような寒さを感じる時もあるんですけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今年はですね、4月5月と2ヶ月間でしたけども、コロナの感染防止のために教会に集まっての礼拝とか祈祷会は全部お休みになりまして、教会が閉鎖されるというですね、もう本当に今まであまり経験したことないことを経験いたしました。本当に2ヶ月間ですね、みんなと一緒に集まって礼拝できないっていうことがこんなに辛いものなのかなと思いましたけれども、今は続けてコロナ 感染防止に注意しながらですけれども、このようにご一緒に教会に集まって礼拝を捧げることができるっていうことはですね、本当に感謝のことだなと思います。しかし、まあ、このような中ですね、礼拝に出席したくてもできないでいる方たちもあるんですね。例えば松田さつきさんなんかはですね、もう外出禁止になってるわけですよね。それで外にも出られないっていう状況のようですけれども、でも この間もお手紙が参りまして、礼拝に本当に出たいんだけども、今はできなくて残念ですという書かれてありました。今日皆さんのですね、この週報の中に4月から9月にかけてのですね、礼拝と祈祷会の出席状況のプリントをですね、作っていただきましたので、それをちょっと入れときましたけれども、礼拝の方はですね、まあ、4月から5月は2ヶ月間在宅礼拝ということで、全く教会では集会が行われませんでしたけれども、6月からですね、教会に集まっての礼拝が始まりまして、この、 プリントを見ていただきますと、礼拝の方はですね、昨年度と比べるとだいぶやっぱり、6月、7月、8月、9月と、コロナのためにですね、礼拝に来ていただける方が少なくなっておりますけれども、この祈祷会の方を見ていただきますとですね、祈祷会の方は昨年の実績よりもですね、今年の方がですね、増えてるんですね。本当にこのような時ですね、お祈りをしてみんなで、支え合っていこうとするですね、そういう気持ちがこの現れていて本当に感謝でございまして、毎週も水曜日に祈祷会が持たれております。本当に感謝いたします。一日も早くですね、このコロナの感染が収束し、元のように礼拝や礼拝の後みんなで一緒にお食事をしたり交わったり、またいろいろ賜物に応じていろんな奉仕をしたりする、そういう活動がですね、再開できる日が来るようにと祈らされております。一言今朝の礼拝のためにお祈りさせていただきます。恵み深い私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を心からあがめて賛美申し上げます。また何のいさおしもない者をも、主イエス様の十字架のご愛のゆえに尊い御救いに預からせていただき、日々を歩む者としていただきましたことを感謝いたします。また今朝新しい聖日を迎えて、敬愛する兄弟姉妹と共に祈りつつ礼拝に集うことができましたことを心から感謝いたします。また礼拝に出席したいと願いつつも来れないでいる方々が守られますように今日もお願いします。また今朝与えられました御言葉を祝福し、共に恵みに預からせてください。貧しい者が語ろうとしておりますので、聖霊の助けを豊かにお与えください。今日の礼拝を心から感謝しつつ、導いてくださいます主にすべてをお委ねし、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちの人生には、さまざまな多くの試練や苦しみが伴います。今から早くもですね、もう9年前になりますけれども、東日本大震災が起こりましたね。ちょうどその時私はこの教会にいたんですけれども、生まれて初めての大きな地震でした。ですから震源地はですね、もう割とこの相模湾の沿岸あたりの近いところじゃないかと 思っておりましたけれども、しかしそうではなく、震源地は東北地方の太平洋沖で、その後の大きな津波で三陸沿岸地方においてたくさんの方がですね、命を落とされるという、まあ、関連死も含めて2万2000人の方が亡くなられたということでした。まあ、大正時代に関東大震災っていうのがあったっていうことですけれども、それに次ぐ大きな地震でした。私はその後ですね、慰問物資を車に積み込みまして、仙台からですね、多賀城、塩釜、それから松島、石巻、南三陸町、気仙沼までですね、この被災地をですね、特に教会を中、その地域にある教会を中心に訪問したんですけれども、もう見渡す限りですね、瓦礫の山となっておりまして、もう市街地だろうが住宅街であろうがですね、本当にこれほどに津波の災害っていうのはひどいものなのかなっていうことをですね、目の当たりにいたしまして、言葉を失ってしまいました。神様、なぜこのようなことが起きるのでしょうか、あなたは一体どこにいらっしゃるのでしょうかと、そのような神様に対する大きな問いを心の中に抱えながらも、私たちはそれでも被災地の一日も早い復興をみんなで祈り合ったものでした。私たちこの人間はですね、大きな試練や苦しみに会うときに言葉を失うものですね。厳しい苦難に直面している人たちを前に、こちらからかける言葉がないんですね。慰めの言葉など見つからなくなってしまうんです。このような大きな苦しみの中にある人々をとても慰めることはできないなと、本当につくづくそう思わされました。ところが今日ですね、皆さんと一緒に読んでいただきました聖書箇所におきまして、使徒パウロは、今日の第二コリント人への手紙一章の4節のところでですね、こう言っています。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができますと記されております。私たち人間が慰めの言葉を失う時にも、天の神様はどのような苦しみの中にいる人々をも慰めることができると言われています。この4節の言葉をですね、お読みになりまして、皆さんはどう思われるでしょうか。思わずそんなことはない、神にだって慰めることのできない困難があるのではないかと言いたくなるかもしれません。私たちの人生の中でどこにも慰めがない、望みがどこにもないと言いたくなるような大きな試練や苦しみや悲しみを経験することがあるからでしょう。そういう私たちに対して聖書は、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと語っています。それでは、神が私たちに与えてくださる慰めとは どのようなものなんでしょうか。私たちの人生にはさまざまなストレスが多く起こってきます。そういう意味ではみんな、大人だけじゃなくて子どももですね、慰めを必要としています。慰めという言葉は和むという意味がありますけども、みんな心が和むことを求めているのではないでしょうか。そこで私たちはさまざまなものに慰めを求めようとするのではないでしょうか。例えば、スポーツをしたり、あるいは旅行に行ったり、あるいは食べたり飲んだり、趣味に打ち込んだり、あるいは家族や友人と楽しく談笑したり、皆さんは何に慰めを求められるでしょうか。しかしそれらの多くは慰めというよりも気休め程度のものであったりします。その時にはあの休めてもすぐ元に戻ってしまう。例えば特別おいしいものを食べても、その時は悩みを忘れても、しばらくするとまた元のようにストレスが心に戻ってきます。旅行したりスポーツをしたり趣味に打ち込んだりして気分転換を図ったといたしましても、それは一時的な気休めであって、根本的な意味では慰めになっていないのです。それに対してパウロが語っている慰めという言葉はですね、ギリシャ語ではパラクレーシスという言葉が使われているんですけども、このパラクレーシスのパラという意味はそばにとか傍らにという意味がある、そうなんですね。またクレーシスっていうのは呼ぶという意味があるそうです。ですからこの言葉から慰めということを考えてみますと、呼ぶと誰かがそばに来てくれるということを意味しているんですね。私たちが大きな困難の中にいるとき、本当に必要なのは誰かが私のそばに傍らにいてくれることではないでしょうか。何か直接的な助けをしてくれるのではないかもしれない。しかしこの私を責めるのではなく、そのままを受け入れるようにしてそっとそばにいてくれる、それが大きな慰めではないでしょうか。パウロは、私たちの神は私たちがどのような苦しみの時にもその私たちのそばに、私たちと共にいてくださると、その神様を紹介します。必ずしも神様によってその苦しみそのものがなくなるわけではないかもしれない。終わりには全てが良くなると約束してくれるわけでもないかもしれませんけれども、どんな時でも神様が共にいてくださる。それによって苦しみのただ中にあって、なおその苦しみに立ち向かう勇気って言いますか、苦難に耐える力が与えられるのです。皆さんもよくご存知の旧約聖書詩篇の23編にはですね、たとえ死の影の谷を歩くとしても私は災いを恐れません、 あなたが共におられますからと歌っています。たとえ暗い死の谷であっても、神様がそういう時にも共にいてくださるので、災いを恐れないと歌っています。今日読んでいただきました、この第二コリント人への手紙の一章八節以降にですね、パウロは父なる神様がそのような慰めに満ちた神であることを自らの体験で語っています。パウロはアジア州、今のトルコ半島ですね、ここを伝道旅行していた時、大きな苦しみに遭いました。ですからこの8節のところにですね、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありませんと言っています。それがどのような苦しみであったかは具体的にはここにはっきりは書いていないんですけども、キリスト教を迫害する人たちによってひどい暴行を受けたこともたびたびありましたし、船が遭難して一昼夜海の上を漂ったこともありました。その時のことをパウロはですね、私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでしたと言っています。これまで人生を諦めたことのないパウロが、この時ばかりはもうダメだと思ったのです。心の内に死を覚悟したと言っています。大伝道者パウロが大きな苦しみにあって、今度ばかりはもうダメだと、そういう事態に至ってしまったと告白しています。大きな患難の時にこそ神を固く信じて忍耐し続け、熱心に祈り続けたとは言っていませんね。もはや全ての望みが失われ、この時には神に向かって祈る気力さえ失っていたのかもしれません。心も体も疲れ切っていました。そして9節ではパウロは続けてこう言っています。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのですと言っています。パウロがここで正直に告白していることは、それまで自分も頼りにする心が少なからずあったことけれども、自分の信仰に頼るそういうのは役に立たないことが分かった。自分の信仰すら頼りにならない、人間的な頼みはもはや役に立たなくなってしまったという経験をしたのです。人間の無力さ、限界を徹底的に知らされた時、もう最後神様を頼みとするしか道がなくなった。神を信じる自分の信仰心を頼みにするのではない、自分の信仰も頼りにならない。頼りになるのはこちら側には何もない、向こう側、神様の側にしか頼りはない。 自分はもうここで死ぬかもしれないけれども、私の神は死人をよみがえらせてくださる神、たとえここで私が死んだとしても神様は私をよみがえらせてくださる、いや死んでも神様は私と共にいてくださる、そのことには変わりがないということを言っています。私もですね、70歳になりました時、大病をいたしまして、心臓の5箇所のバイパス手術と続けて胃にがんができまして、胃を全部取らなければならなくなりました。またその胃の手術のあと2回にわたりまして腸閉塞になりましてですね、約続けて1ヶ月間入院しなければなりませんでした。まな板の上の鯉のようなものでした。しかしこのような時に不思議なようにですね、私の心には平安が与えられていたのです。たとえ手術がうまくいかなくてそこで命を落とすことがあるといたしましても、イエス・キリストの十字架と復活の贖いの上に新しい体によみがえらせてくださるという希望があったからです。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからですと聖書に書かれてありますけれども、生きるにしても神様は、生きるにしても死ぬにしても、どちらにしても神様は最善をなしてくださるんですね。ですから神様に全てを委ねるということができたんですね。本当に神様が信仰を与えてくださっているということが、本当にどんなにこういう時に幸いなのかということを体験させていただきました。このために皆さんが熱いお祈りをしてくださったことも感謝でした。慰めに満ちた神様は、私たちが呼ぶときそばにいてくださる、どんな時にも私と共におられ、この私をお捨てになることはないのです。そういう神様だと言っています。皆さん、私たちの父なる神様はどんなことがあっても私たちを決してお捨てにならない神様でいらっしゃる、それがパウロが言いたかったことではないでしょうか。私たちが死に向かい合う時にも、神はそれで、神様はそれで私たちをお捨てになるわけではない、その私と神は共におられるのです。どうしてそんなことが言えるのでしょうか。この父なる神様は、私たちの救いのために御子イエス・キリストをこの世に送られ、そのようにしてくださった神様です。神の一人子なるキリストは、私たちのために、私たちの救いのために十字架にかけられて死なれました。父なる神様が私たちのためにご自分の一人子イエスを十字架にお捨てになったのです。実際イエス様は マタイの福音書27章の46節というところにおきましてですね、あの十字架の上で我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと神の独り子でありながらイエス様は見捨てられるという苦しみを体験なさっていらっしゃるのです。私たちを罪の滅びから救うために父なる神様はこの私たちを捨てになるのではなく私たちの代わりに神の御子キリストをお捨てになり御子キリストを十字架につけてくださいました。その父なる神様はどんなことがあっても私たちをお捨てになることはありません。キリストを十字架につけた神様はどのような時にも私たちをお捨てになることがなく私たちの傍らにいつもいてくださる神様、それが慰めに満ちた神様でいらっしゃいます。ですからパウロはコリントの人々に望みを失ってしまうような時にもこの神様に望みを置こうではありませんかと勧めています。自らを頼みとするのではなく私たちを愛し私たちをお捨てになることのない神様に信頼するようにと勧められております。キリスト教信仰において神を信じるということは私たちが何かを悟ったり得得することではなく天の神様がキリストのゆえにこの私をすでに受け入れてくださっている、そのことを本当に素直に受け取ることなのです。しばしばキリスト教信仰は誤解されており、何かの悟りを得て立派な人間になること、それが信仰を持つことであり、それがクリスチャンになることだと受け止められている節があるのではないでしょうか。けれどもそうではありません。この私が何とかして神様というお方を捉えようとすることではなくて、逆に神様によってすでにこの私を捉えてくださっているのです。すでに捉えてくださっていることに気づくことなのです。神様がこの私と共におられることを率直に認め受け入れること、それが神様が私たちに期待なさっていることなのです。イエス・キリストの十字架の上にこの私をお捨てになることはなく共にいてくださる、そのことを受け入れるのです。この神様が私たちの父なる神様でいらっしゃいますとパウロはコリントの人々に紹介しています。ここにどんな時にも私たちを慰める神様がいらっしゃる、この神様を 私の神として受け入れましょうと、パウロはコリントの人々を招いています。どうでしょうか、私たちもその神様の招きを受け入れようではありませんか。そしてもう一度私たちの信仰の告白として、私たちの言葉でパウロと共に主イエス・キリストの父なる神様を褒めたたえようではありませんか。この第二コリント人への手紙の一章の三節のですね、今日読んでいただいたとこですけれども、ここにですね、私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い神、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにと、そのようにパウロはコリントの教会に励ましの手紙を送りました。神様はこのようにあらゆる慰めに満ちた神様でいらっしゃるのです。それでは一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日の聖地礼拝に敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝をお捧げし、御言葉をいただくことができました恵みを心から感謝申し上げます。私たちの人生はさまざまな苦しみや悲しみに直面することがありますけれども、神様はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださるお方であることを御言葉を通して信じ、心から感謝いたします。慰めに満ちておられる神様からいただくイエス・キリストの慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人をも慰めることができますようにお導きください。どうか神様に愛されて、すでに受け入れていただいているものであることに気づくことができますように、主に深く愛されているものとして日々を過ごせますようにお導きください。今日在宅において礼拝された方々の上にも祝福が豊かにございますように、今週も共にいてくださるイエス様に感謝して歩めますようお導きください。今日の御言葉をと礼拝を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは お座りになったままで、新生歌222番、罪の深みに、これを賛美しましょう。